4月18日月曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。前半はこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、後半は言った気になる桃肩リップをお届けします。空気電池、空飛ぶ車の動力源に、軽さ容量を競う。空気から電気を作る究極の蓄電池が近い将来に実現できる見込みが出てきました。その名も空気電池です。従来のような電極がいらず、重さは既存のリチウムイオン電池の5分の1。韓国や中国勢を交えた開発競争が過熱しています。軽さと容量を兼ね備えた蓄電池は2030年代以降の普及を目指す空飛ぶ車に欠かせない動力源の一つになります。ロボアドバイザーで5年積み立て、主要4社揃ってプラスに。投資信託などをコツコツと積み立てる資産形成のスタイルが若年層を中心に根付きつつあります。ウェブサイトやスマートフォンのアプリから自動で運用を始められる投資一人型のロボアドバイザーにおいても、積み立て投資の利用が広まってきています。ロボアドバイザーの積み立てで、運用成果がどれだけ出たか、計測してみました。虎の子、成城石井の上場。ローソン、コンビニ改革急ぐ。ローソンが2023年度までに、完全子会社の成城石井を、東京証券取引所に新規上場する方針を固めました。持ち株比率を 50% 未満に引き下げる方向で検討しています。成城石井は4期連続最終増益を記録し、スーパー業界でも有数の高収益を誇ります。虎の子ともいえる優良子会社の出資比率を下げる理由は何か。ローソンの決断から市場の飽和や同質化への危機感を強めるコンビニ業界の苦悩が見えてきます。出光、最高益後の成長を左右する非資源の埋蔵量。ロシアのウクライナ侵攻を受け、原油価格が高騰する中、出光興産の業績が好調です。2022年3月期は最高益を大幅に更新することが確実な情勢で、株価も好調を維持しています。資源価格の高騰が業績も株価も下支えする構図です。中長期の成長をつかむには、この好業績の中でいかに非資源事業を育てられるかが鍵になります。星野リゾート、自転車とブルーベリーの朝活、茨城で企画。夏場はサイクリングとブルーベリー収穫で朝活を楽しんで。星野リゾートは茨城県土浦市にあるホテルの宿泊客向けに、早朝のサイクリング企画を7月20日から8月20日に催します。ブルーベリーのスムージー作りも体験できます。10秒ビジネス用語のコーナー。日経電子版から拾ったヤングのあなたが知っておきたい言葉は PPA。 こちらチェックしておきましょう。 PPA とは2017年頃本格的に普及し始めた太陽光発電導入の枠組みです。 PPA の事業者が太陽光パネルを無償で設置し、維持管理費も事業者が負担します。事業者は設置後10年間から20年間、施設の所有者から電気料金や設備のリース料などを受け取り、余剰電力を電力会社に売電して収益を確保します。契約期間が終わると、発電設備を施設の所有者に無償で譲渡するのが一般的です。固定価格買取制度、FIT の売電価格が下がり、自家消費を目的に PPA で太陽光発電を導入する企業も増えています。以上が今日知っておきたい用語、PPA の説明でした。言った気になる桃肩リップ。このコーナーはミストラベルの小野桃佳が日本や海外のおすすめ観光スポットを紹介、そして日経電子版のニュースからそのスポットの最近の話題もお伝えします。今回ご紹介するのは 神奈川県です。神奈川県には高校から住んでいて、横浜で親善大使も務めさせていただきました。そのためおすすめがたくさんあって、どれをご紹介すべきかとても悩みました。そこで今回は、初めて横浜で訪れた場所、まさに横浜を好きになった原点である山下公園をご紹介します。山下公園は関東大震災の瓦礫を埋めて作られた公園で、今はランニングコースやデートスポットとしても親しまれています。横浜港沿いに向かって横長に広がっており、海に向かってずらーっとベンチが並んでいるので、穏やかな波音とそよ風を楽しみながら海を眺めることができます。もちろん海だけではなく、芝生や草木もとても綺麗です。この季節、春や夏になると色とりどりの花が咲き誇り、公園がパッと華やぎます。私が初めて訪れた時、芝生を赤ちゃんが逃げ回り、それを待てーと全力で追いかけるお母さんを目撃し、なんだかほっこりしたのを思い出しました。横浜は都会なのですが、でも山下公園は特に自然が豊かで憩いの場として愛されていて、どこか懐かしい雰囲気が大好きです。山下公園、赤レンガ倉庫やショッピングモールの近くにあるので、ぜひ横浜に訪れる際、足を運んでみてください。さて、そんな神奈川県の最近のニュースは、横浜市、宿泊割など観光支援策を再開です。横浜市は15日、市内での宿泊や観光を促進するファインドヨア横浜キャンペーンの新規予約を再開しました。市内の観光施設の料金や宿泊料金を割引くクーポンの発行を再開し、市外からの観光旅行を促します。対象は神奈川県内のほか、茨城、群馬、埼玉、千葉、山梨の居住者で、対象はさらに拡大を検討しているといいます。なんと市内の宿泊施設の料金は、1回の予約あたり最大7500円の割引が。コロナ対策を続けながらということにはなりますが、こうして横浜に多くの人が訪れるきっかけが生まれること、とても嬉しいです。そして6月2日は横浜の一大イベント、横浜開港祭も開かれるということなので、ぜひ足を運んでみてください。都会だけれど自然もたっぷり、魅力あふれる神奈川県を旅先の候補地にしてみてはいかがでしょうか。ヤング日経月曜日、本日は小野桃香がお届けしました。先週もりょうたくん、こぼりおぎさん、ゆたぽさん、ともこさん、じゅんさん、てむてむさん、安保あつしさん、しんさん、コメントありがとうございました。どこでもドアが欲しいというコメント多かったですね。コロナ禍だからこそ、どこでもドアがあればと思う瞬間たくさんありますよね。さて、私は先日ちょっとした嬉しいことがありました。それは、大好きな競技カルタの漫画ちはやふるが49巻で完結だったところ、50巻で完結に変更されたんです。より長くちはやふるの世界を楽しめる。ツイッターでそれを知って、嬉しさのあまり飛び上がりました。皆さん、ちはやふるという作品ご存知でしょうか。漫画だけでなく、広瀬すずさんが出演の実写映画やテレビアニメで知ったよという方も多いのではないでしょうか。ちはやふるは、畳の上の格闘技、競技カルタに情熱をかける高校生たちの熱い青春ドラマを描いた作品です。友情と恋愛、汗と涙、青春ドラマのエッセンスがぎゅっと詰まっていて、さらに競技カルタの奥深い魅力を描いているとして、世代を問わず人気を博している作品なんです。私は高校時代、競技カルタ部に入っていたのですが、ちはやふるブームでどっと後輩が増えて、とても嬉しかったのを覚えています。今回は最後に一つ、小野桃香が選ぶちはやふるの名言をご紹介します。それは、仲間にするならカルタの天才より、畳の上で努力し続けられるやつがいい、という言葉です。これはカルタ部に誘われるも、自分にはカルタなんてできない、勉強以外取り柄がないから、と話す仲間に、競技カルタ部の一人、太一が放った言葉です。 この太一という人物、一見容姿端麗、成績優秀、カルタもスポーツも万能で恵まれているように見えるんですが、実は陰で人一倍努力してきた人物です。そんな太一が放った言葉だからこそ心に響くんだなぁと改めて思います。スキルのある人というよりも努力のできる、心を一つにできる人と仲間になりたい、カルタだけでなく全てに通ずる素敵な言葉だなぁと思っています。皆さんはちはやふるの名言いかがだったでしょうか。本当は競技カルタの魅力もお話ししたかったのですが、収まりそうにないので、またいつかどこかでお話しさせてください。それではお別れのお時間です。今日も聞いてくださりありがとうございました。本日お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経のツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選してツイートしています。ぜひチェック、フォローよろしくお願いします。明日火曜日はサムさんが担当です。明日も楽しみにしていてくださいね。あなたと作るヤング日経、月曜日は小野桃香が担当しました。それでは元気にいってらっしゃい。